黄昏。世界は生命で満ち溢れている。地平線の向こうまで続く緑の森林。ねぐらに帰る鳥の群れがその上空を飛んでいる。近くの森の中から猿たちの声が聞こえる。私は今、山の中腹のテラス状になったところに座っている。すぐ目の前は切り立った断崖で、はるか下、木々の間から川が見え隠れしている。川面が時々光る。魚が跳ねているようだ。視線のずっと先、西の地平線に太陽が沈もうとしている。私と夕日の間にあるものは緑の大地だけ。世界は紅に染まりつつある。美しい。今改めて実感した。世界は実に美しい。そして優しい。私を包み込むこの世界は限りなく私に優しい。最後の一瓶になったウイスキーもそろそろなくなる。グラスに口をつける。ここで夕日を見ながら最後の一瓶を開けようと前から決めていた。心地よい酔いが体に回る。グラスが空になった。ボトルからウイスキーを注ぐ。ツーフィンガーほど入ったところで、ボトルは空になった。世界で最後のウイスキーもなくなった。500年の眠りから目覚めたのは私一人だった。人類は大災厄によって絶滅した。実にあっけないものだった。まさかあんな形で人類が絶滅しようとは誰も考えられなかっただろう。私を含めたごくわずかな人たちだけが地下深くのシェルターで生き延びるはずだった。大災厄が終幕を迎えて地球が人類が住める惑星に戻るまでの500年間を眠って過ごす人たちが。しかし、私以外、黒幻が来ても、誰も目覚めなかった。彼らは永遠の眠りについた。なぜ私だけが助かったのか、わからない。60年経った今でも、わからない。560年前、私は20歳で眠りに入った。500年経ち、20歳で目覚めた。冷凍睡眠が500年の歳月を、私には一晩の睡眠にした。この世界で私がたった一人の人類であることがわかるには、さらに60年の歳月が必要であった。たった一人で目を覚まし、他の人たちが全員死亡していることが分かって、1ヶ月ほどシェルターの中で過ごした。絶望と孤独感に苛まれて自殺を考えたが、結局死ねなかった。死人たちが私を仲間に入れることを拒否しているように感じた。お前にはまだやることがある。こっちに来るにはまだ早い。私はシェルターの中で1ヶ月間悩み考えた。そして決断した。絶望するにはまだ早い。とにかく行動して ほんの小さな欠片でもいいから、希望を見つけよう。私はシェルターを出た。500年ぶりに吸う外の空気は甘くかぐわしかった。外は緑が広がり、生き物に満ち溢れた世界だった。私はその世界に長い長い旅路の第一歩を踏み出した。旅の目的はただ一つ、生き残った同胞を探すこと。持てるだけの食料と生活必需品を背負って、この世界で一番信頼できる移動手段、自分の足で旅立った。時間はたっぷりある。焦る必要はない。水を泳ぐ魚、空を舞う鳥、地をかける獣。そして、池ども池ども繁茂している植物。地球は生命に満ち満ちた惑星となっていた。どうも大災厄は人類だけに降りかかった災難だったようだ。この惑星は私が眠りに入る以前とは比べ物にならない、豊かで美しい星になっていた。あらゆる生き物が生きる喜びを謳歌していた。ただ一種の生き物を除いて。私は地球上の歩いて行けるところはすべて見て回った。8000メートルを超える高山。熱帯雨林のジャングル。わずかに残っている砂漠地帯。氷雪のツンドラ地帯。一人でも運航できる船を見つけて海洋を渡った。60年という歳月をかけて地球上の調べられるところはすべて調べた。人骨はあちこちで見かけた。可能な限り丁重なエコーを手向けた。しかし、生きているホモサピエンスは、一個体も発見できなかった。出発した時、20歳の青年だった私も、80の老人になっていた。ほどなく、私の寿命も尽きる。これで、この星で、ほんの少しの間だけ輝いた、人類という霊長類の一種は完全に絶滅する。沈みゆく太陽を見ながら私は思った。地球の短い祭りは終わった。
いらっしゃいませ。サトル文庫へようこそ。
今回は雫石哲也さんのブログ、突然ブログより、黄昏という作品をご紹介いたします。新型コロナウイルスで大変なことになってますね。亡くなった方もいらして、今苦しんでいる方、広がらないように作業に従事している方もたくさんいる中、こんなことを言ってはいけないのかもしれませんが、今回のことはとても貴重な経験ではないでしょうか。空気感染しない。死亡率も今分かっている段階では低いということ。今をしっかり経験していいことも悪いことも知っておく。とても大切なことだと思います。そして今 私にできることは、手洗い、うがいをしっかりして、よく食べて、よく寝て、体力をつけておくことです。お仕事のことだったり、家族についての不安を抱えたり、大変な方、たくさんいらっしゃると思います。私もとっても不安です。一日も早く収まってほしいと思います。
今回もお聞きくださってありがとうございます。またお越しください。